今度は誰かのことじゃない第76回人権週間12月4日水曜日から10日火曜日。世界人権宣言は基本的人権及び自由を遵守し確保するために世界のすべての人々とすべての国々とが達成すべき共通の基準として1948年昭和23年12月10日の第3回国際連合総会において採択されました。これを記念して採択日である12月10日は人権デー、ヒューマンライツデーと定められています。我が国では人権デーを最終日とする1週間を人権週間とし、世界人権宣言の意義を訴えています。この機会に人権について改めて考えてみませんか？区内小中学校の取り組み。毎年、区内の小中学校では、東京都人権擁護委員連合会と東京法務局と連携し、人権啓発活動を行っています。今年度の活動の一部を紹介します。小学生の人権の花運動。参加校、岩淵小学校、矢端小学校、柳田小学校。子どもたちは種まき、水やりなどの体験を通して、協力することや感謝することの大切さと、命の尊さを感じることができました。小学生の人権メッセージ、参加校、赤羽台西小学校。9月14日に、板橋区立文化会館で、子どもたちの人権メッセージ発表会が開催されました。北区の代表作品を紹介します。監修、人権擁護委員。私の一人称。赤羽台西小学校6年、山本愛菜。私は体を動かすことが好きなため、男の子と遊ぶことが多くあります。そうしているうちに、自分のことを俺と言うようになりました。なぜ俺という一人称を使っているかというと、私には私という一人称よりも、俺という一人称の方が自分らしくいれると感じたからです。また、一人称というのは、一日に何度も使う言葉なので、より自分らしくいられる一人称を使いたいからです。中略。私は自分の俺という一人称を受け入れて自然に接してほしいと思います。そして人それぞれが持っている個性や特徴を受け入れてほしいと思いました。もし友達が女らしくない、男らしくない、それって変じゃない？と思うようなことがあっても、それはその子の一つの個性として受け入れて、態度を変えずに接していけるようになりたいと思います。中学生の人権作文、参加校、赤羽岩淵中学校、浮間中学校、王子桜中学校、堀船中学校、明王中学校、桜ヶ丘中学校、私立。令和6年度全国中学生人権作文コンテストの応募作品の中から2作品を紹介します。監修人権擁護委員。知る、学ぶことが人権を守る第一歩。堀船中学校3年小林沢。地方、脳の障害や老衰のため知的、精神的能力が失われていること。また愚かなこと。辞書で調べてみるとこう出てきた。現在、認知症と呼ばれている病気は昔、このような意味を持つ地方と呼ばれていた。地方は屈辱的表現であること、正しく状態を表していないことなどの理由で、20年ほど前に認知症と呼称を変更したそうだ。私は小学生の頃、認知症の人たちが生活している施設でフラダンスを踊ったことがある。中略。実際に行ってみると、フラダンスを踊っている時に笑顔になってくれたり、不自由な手を一緒に動かしてくれたりする人がいた。会ってみたことで、本当は怖い人たちではないと気がつくことができた。その後、その施設のスタッフさんと話す機会があった。そのスタッフさんは、さっき笑顔で私たちに拍手をしてくれた人たちを見ながら、あの人たちは認知症で、数分前のこともすぐに忘れてしまうと教えてくれた。そのことを聞き、私は私たちが来たことも忘れてしまうのかととても悲しく思った。しかし、スタッフさんは忘れてしまうかもしれないけれど、 心のどこかには楽しかったことや嬉しかったことは残っているはずだよと教えてくれた。中略。その後、私は認知症について気になり調べてみることにした。すると、あの施設のようにイベントを開催するなど、認知症患者を尊重するように接していると、認知症の進行を遅らせることができるのだと分かった。また、認知症が地方と呼ばれていた時代の認知症患者に対する対応を知り、とても驚き、悲しくなった。中略。認知症患者が起こす規制や徘徊、暴力行為を防ぐためとして、拘束、監禁などが行われていたようだ。なぜこのような対応が当たり前のように行われていたのか。私はその頃の人々が認知症について理解しよう、知ろうという気持ちがなかったからだと思う。また、認知症についての医療が発達していなかったのだろう。中略。認知症の人はどのような気持ちだったのだろうか。中略。その人の病状や気持ちについて知らなかったという言い訳は通用しない。相手を気づかないうちに傷つけないためにも、知ること、学ぶことが大切だと思った。中略。私は認知症だけでなく、その他の病気や障害のことについて知らないことがたくさんある。だから、これからはそれらについて興味を持ち、自ら調べたり、様々な人の意見を聞いたりして、自分なりに精一杯理解をしたいと思う。そしていつか、社会全体で相手をよく知ろう、学ぼうという気持ちが広がり、より多くの人が生きやすい社会になってほしいと強く思う。レオタードは誰が決めるの？王子桜中学校1年、小瀬夏美。こんなレオタードを着るの？と初めて見たレオタードに驚きました。私は小学4年生の夏休みに遊びでトランポリンを始めました。楽しくて一日中飛んでいると大会に出てみないかと先生に誘われました。中略。そこで知り合った仲間と一緒に初参加することにしました。そのためにレオタードというスポーツウェアを買うことになり、私は戸惑っていました。なぜなら肌の露出部分が多く水着のようだったからです。中略。私がレオタードについて疑問を持ったことは2つあります。1つ目は、なぜ男子は短パンを重ね着できるのに、女子はレオタード1枚だけなのか。男女差が必要なのかという点です。中略。2つ目は、レオタードの肌の露出についてです。確かに演技をしっかり審査するため、体の隅々の動作まで見る必要があります。しかし、肌の露出がなくても、競技の審査は成り立つのではないかと思いました。中略。他の競技者がどんな問題を抱えているのか調査してみると、私が感じていたような同じ悩みを持った選手たちが行動を起こしていたことが分かりました。中略。長い間、一生懸命練習してきて、規定に違反しても、自ら人間としてのプライドをかけて行動せざるを得なかった状況を思うと心が揺さぶられました。女性の服装に対して選択肢があることがいかに重要かを再認識しました。また、ナンバーウェブの体操の杉原愛子さんのインタビュー記事、2023年12月によると、短パンくらいの長さまでの露出を抑えたスパッツ型レオタードを杉原さん自ら考案し販売に至った思いが語られています。盗撮などの被害に長年苦しんだ経験から選手の選択肢を広げ安心して競技に集中できる衣装を作りたいと苦心の末完成したそうです。中略。レオタードの形を考える際に重要なのは審査しやすく動きやすく、盗撮などの心配がない安全な服装であることです。中略。そして、選手たちの個々の気持ちを尊重しつつ、各競技でスポーツウェアを選択できれば、スポーツに対する壁が少し小さくなると思います。中略。私が考える人権は、みんなが平等に意見を言えて、安心して暮らせることです。中略。このように、日常にある小さな疑問を考え続けることが、社会自体においても多様な意見や価値観を尊重し合うことにつながっていくと信じています。夜間人権ホットライン。人権週間にあたり、 夜間に電話による人権相談を実施します。人権侵害や日常生活の法律問題について、弁護士が電話でご相談をお受けします。個人の秘密は厳守します。ぜひご相談ください。電話 6722-0127 番、無料。日程、12月9日月曜日、午後5時から8時、1人当たり10分程度。お問い合わせ、東京都人権プラザ、電話 6722-0124 番、または6722-0125 番へ。受付時間は午前9時半から午後5時半です。人権問題でお困りの方は、区では日常生活の人権に関する問題でお困りの方の相談をお受けしています。区民相談室の人権相談、相談日時、毎月第4火曜日午後1時から4時、予約制。お問い合わせ、場所、区役所第一庁舎3階2番、広報課区民相談室。電話 3908-1101 番です。人権擁護委員。人権擁護委員は法務大臣から委嘱を受け、日頃から区民の皆さんの人権が侵害されることがないよう見守る一方、人権啓発のための様々な活動を行っています。それでは人権擁護委員をご紹介します。継承を略してお伝えします。大島かな子、小林博之、牛村福太郎、あがつますみえ、田口幸子、南里陽子、渡辺弘子、浜田美佐子、山本恒幸、平野さとし、伊藤クロウド。以上です。お問い合わせ、多様性社会推進課。電話 3913-0161 番です。誰かのことじゃない、第76回人権週間でした。